皆さんこんにちは、草野美希です。
宮竹哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは宮竹さんのビジネスコミュニケーションについて話していきたいと思います。
はい、先週に引き続きだと思うんですけど、先週はですね、
はい、
なんか情報収集とかそのポッドキャスト作り、っていうところを話していたんですけど、その続きとしてもう少しビジネスコミュニケーションの話をしていきたいと思うんですけど、今日はなんとめでたく200回目をオフトピックを迎えましたと。
200回目、記念すべきというかキリがいいですね今回は。
そうですね、それに合わせたわけではないんですけど、はい、そうですね、基本的に特に過去2年ぐらいですかねはしっかり割と年間50エピソードぐらい出していたので、ちょっと5年ちょっとかかっちゃいましたけど、また、300回目300回目は2年後とかになるんですかね。
うん、確かに、
はい、できれば、2年後のこのタイミングあたりで、
はい、
300回目をできてたらいいなと思いますと。
はい、
はい、じゃあ本題の方に戻りますと、そのビジネスコミュニケーションっていうところなんですけど、当然ながら自分のその過去のキャリアとかでいきますと、その VC 業だったり、あと単純に US とのコミュニケーション、US の企業家とか VC とか、事業者とのコミュニケーションの中でいろいろ学んだことがあったので、それについてちょっと今日話していきたいなと思っていますと、割と当たり前のことも多いかなと思うんですけど、一応自分の中の学びっていう、振り返りっていう形で、
はい、
はい、最初なんですけど、最初が DM って意外と聞きますっていうところで、それこそ多分草野さんも多分こういう経験ってあったりすると思うんですけど、やっぱり DM って意外とみんなやらないんですけど、やるとなんか思った以上効果が出るっていう。
意外とやらないんですね、みんな。
意外とやらないって聞きますね。やっぱりその相手がなんか忙しい人だったりとか、なんかやっぱりどうしてもなんか紹介を狙いに行くっていうパターンが一番多いと思うので。
なるほど、
当然ながら紹介もらえたらベストではあると思うんですけど、後ほど紹介についてもいろいろ話しますけど、でもなんか DM で、草野さんってなんか DM なんかそのビジネスとか、なんかこの人とつながりたいとか話してみたいって思って DM とかや使ったりすると思うんですけど、だいたい草野さんの場合だとツイッターとかですか？
ツイッターとかインスタとか、あと何ですかね、なんかメールアドレス出してる人とかだとなんかオープンなのかなと思って、その DM やってないけどメールアドレスとかお問い合わせフォームとかはしたことあります。
そうですよね、僕も基本的にツイッターか、あと US の人だと結構リンクトイン皆さん持ってるので、なんでだいたいツイッターかリンクトインで DM することが多くて、多分メールは正直多分返ってこない率がまあまあ高い気がしているので、特にお問い合わせフォームは。なんでどちらかというとそのツイッターとリンクトイン、その場合ですとその個人宛になるので。
確かに、なんか昔ブログ書いてた時はなんかインタビューのブログ書いてたんですけど、その時はなんか社員の人があんまり SNS やってなくって、その時はなので普通になんか大企業のお問い合わせフォームにインタビューさせてもらいたいですっていうか、広報のご担当者様みたいなのでやったら意外とお返事いただけることがあったりとかして、なんか意外と皆さん優しいなっていう印象でした
でも確かにそのイベント登壇とか、なんか取材とかの依頼ですとそっち経由が多いかもしれないですよね。なんかその多分一つその DM する中ですごい重要なのは、基本的に返信が返ってないことを前提としておくっていう。なんで 数はある程度打たないといけないっていうところですね。
そうですね。うん、
うん。で、まあ、ただ、なんかその、コストとリターンを考えると、めちゃくちゃ、なんかやらない理由があんまりないっていうところなんですよね。なんか結局、帰ってきたらめちゃくちゃいいので、でも送るのにもちろん多少なり時間かかりますけど、送るコストってそこまで高くないので、なんかそこら辺もちょっとそのどういうふうに送るかっていうのはいろいろ話しますけど、なんか個人的にもなんかその DM は昔あんまりしてなくて、
なんか VC 時代の時、うん、なんかアポ何件やるみたいなやつやんなかったですか？
あ、僕やんなかったんですよね。草野さんやりましたよね、確か。
やりましたね。だからひたすら創業者の人とかスタートアップリサーチしてメールしてとか DM メッセージ送ってっていうのってやっぱ返事返ってこないことが多いので、なんかそれはやっぱショック受けますよね。まあ でも普通そうだと思うので全然それはしょうがないかなっていうところなんですけど、なんかそういう、なんていうんですかね、営業のコードメールみたいなのめちゃくちゃやってました、うんうん、新卒の時。
そうなんですよね。あ、確かに草野さんはなんかその目標かなんか与えられてたのを見ました。
見ました。
でも僕は全くそういうのがなかったので、もしかしたらちょっとラッキーだったかもしれないですけど、なんか個人的にはその前職辞めた後になんかより DM するようになったんですけど、サードドアっていう 本があると思うんですけど、はい、なんかそれを読んでめちゃくちゃなんか送った方がいいんだっていうのをめちゃくちゃ学んで、でそれで結構送るようになったり、したんですけど。
どういうことが書かれてたんですか？
なんかその彼がいわゆるそのいろいろそのそれこそ DM だったりそのいろんな人になんかコールドメールしてそのインタビューひたすらなんかすごい有名人にインタビューできるようになるんですけど、それのなんかそれの道のりを話してる本で、
はい、
そうなんですよ。なんで彼が本当になんかいろんな人に普通に DM するっていう、なんでなんかそれこそなんかビル・ゲイツのアシスタントにめちゃくちゃなんか連絡しに行ったりとか。
ああ、なるほど。意外といけるんだっていう。
そうなんですよ。
3つ目のドアが意外とあったみたいな話、なるほど。
なんかそういうのをなんかしっかりまあその本を読んで学んで、それで結構僕も連絡するようになったんですけど、なんか結局そのスタートアップを立ち上げたりする時もやっぱそこで結構重要だなと思うので、なんかすごい泥臭いじゃないですか、初期のローンチ戦略見ると。
はい、
やっぱりなんか特に C 向けのスタートアップもそうですし B 向けもそうですけど、最初めちゃくちゃ DM みんな送ってるじゃないですか。なんかもう周りにひたすらこれ使ってくださいとか、コールドコールしたりとかメールしたりとか、いろんなユーザーに DM したりとか、なんか それってあんまりなんかスタートアップ業界であんまり語られてないなって思うんですけど、なんかそのバイラル化して成長したみたいなストーリーの方がなんか多いと思うんですけど、実はその裏にはめちゃくちゃ泥臭いことをやってるので、特に最初の100人とか集めるためには。なんでなんかそこはすごいなんかこの DM の重要性ってすごいあるなと思って今回ちょっと話したかったんですけど、個人もやっぱりそのオフトピックのネットワークを作るためにめちゃくちゃ DM したので、でなんかそれはなんかオフトピックのなんかオフトピックとしてつながりたいからっていう体ではもちろんしてないので、なんかちゃんと意味合いを持ってやってるんですけど、なんかでも未だにすごい人たちでもその DM ってやり続けてるんだなっていうのを思うので、なんかそれこそまあポッドキャスト業界だと我々の先輩になる20VC のハリー・ステビングさん、
はい、
もう毎週土日にその まあ、彼の番組インタビュー系の番組なので、そのインタビュー、する人をにめちゃくちゃメールを送ってるんですけど、だいたい土日とかに、
うんうん、はい、
なんかこの間それこそ去年なんかツイートで見たのが、ストライプの共同創業者のジョン・コリソンさんに、38回目のメールを送ってますみたいな。もう諦めないっていうところが、そこがちょっと僕が多分少し弱い部分ではあると思うんですけど、だから大体 1,2 回で諦めちゃう部分があるので、なんかでもそれをやり続けるっていうのはやっぱりすごいなって思いますね。
逆に断る方が労力かかるみたいな、まあ、シチュエーションを作るみたいな、なんかありますよね。モテる人とか別にひたすら誘い続けて、なんかじゃあ一回行きますかっていうのに、ご飯行きますかみたいな持ってくみたいな話みたいなのに、ちょっとなんかもう根気がいる、なんていうか連絡方法ですけど、でもやっぱ効果は確かに、こうジョン・コリソンさんとか忙しいですもんね。でもなんか何十回も来てたら対応した方がいいかもって思っちゃいそう。確かに
まあそこも場合によってはより面倒くさがられる可能性もあるんですけど、
嫌われる可能性は確かに
そうですよね、
うん、ブロックされちゃう可能性は確かに、うん、
まあでもなんかその可能性がゼロじゃないのであれば、ある程度なんかそこはやってもいいかなと思うんですけど、まあでもそれは、まずその DM を送るっていうことは重要だと思ってますと。ただより重要なのはもちろんなんですけど、送り方で、
うん、
スパムみたいに38回ジョン・コリソンさんに送っても、それは嫌われるだけなので、
うん、
なんでそこでのそのどういうふうなそのことを話すかとか、その工夫がすごい重要だと思うんですけど、そこもなんかそのプラットフォームによって制限がかかると思うので、例えばリンクトインとかですと、その、コネクション、まあ、つながりを申請するときにメモをつけられるんですけど、
うん、
基本的にリンクトインでもしつながりを新規でつながりを、申請する場合は個人的におすすめしているのは必ずメモを入れることなので、
うん、
そこでいわゆるメッセージが相手が見えるので、なんかそこのメッセージの仕方ってすごい重要かなっていうところですね。
どういうメッセージを送られてるんですか？
なんかまずその、まあ、としては基本的にその US の人、アメリカ人の、企業家とか VC とかの方に送ることが多いので、まあ、彼に若干寄った話ではあるんですけど、まずまあ、300字しかないので、もう超シンプルに何が欲しいのかって言わないといけないと。なんでめちゃくちゃ褒めることはあんまりできないので、そこに時間と文字数を使うのは避けた方がいい。
今話してるのはその会ったことない人に送るっていう話ですね。
そうです、そうです。はい。で、で例えばそのなんか褒めてももちろんいいんですけど、まあ、なんか当たり前のことを言いますけど、嘘の褒め言葉はやめてくださいと。
なるほど。
後々ミーティングした時に分かるので相手が。でまあすごい多分我々のオフトピックの場合ですと、なんかめちゃくちゃオフトピック聞いてるんですよって言われて、なんか 1,2 回しか聞いてなかったら割とすぐバレちゃうので
おお。
もちろん聞いたことありますとかって言われるの、別になんかそれはそれで嬉しいじゃないですか、我々としても。
はい。
だからそこでわざわざもう全部聞いてますよとか、めちゃくちゃ聞いてますって言わなくても別に我々としてはいいのでだから そこら辺は、しっかり多分、やらないといけないんですけど、多分明確に、その個人的に意識してるのはメッセージの中で、3つのことを必ずやってるんですよね。
もう
で一つが、自分が誰かって伝えますと、
うんうん、
で、次に何を求めてるかって伝えますと、
はい、
で最後に、CTA って、まあ、言われるそのコールトアクション、いわゆるそのなんか、投資検討のミーティングをしたいんですとか、 なんか日本展開の支援をしたいのでミーティングしたいですとか、だから最後になんかミーティングとかな何がいいか分かんないですけど、な何かを実際にそのあのなんか30分間時間あのくれませんかみたいなことをちゃんと聞く、で、その中でその3つの中ですごい重要なのがその最初の2つのセクション、その自分が誰かっていうところと何を求めてるかの中にどう自分のバリュー提供を組み込むかっていう、その相手から求めるだけではなくて相手がなぜわざわざ自分のような人と話すべきなのかっていうのを そこの最初で伝わんないと意味がないっていう。
なるほど。どういうバリュー提供の話をされてるんですか？
まあ、ここは例えばその日本市場についての話かもしれないですし、
あ
のまあそれこそ昔あの VC の時だと、まあ、単純に投資検討ができますっていう話になって、はい、なんでなんかそこの組み合わせとか、まあ、それこそ今だとそのポッドキャストやってるのでなんかそういうインタビューとか、なんか日本でなんか今調べてるのでみたいな話でなんか日本でそのあのサービスについて話したいのでとかっていうとなんかより乗ってくれたりする時もあったりするので、まあ、その人にもちろん合わせてではあるんですけど、逆にその自分がバリュー提供できないと思ったら基本的に僕は DM しないので、でまあ自分の立場から思ってもそうなので、あのそもそも相手にメリなんか自分にメリットがなければなんか違う人から DM が来ても、まあ、基本的に受ける意味合いがないと。
お
ただあの例外はあるんですよ、このルールに関しては。
はい、
その明確なバリュー提供を出さなくてもいい例外がいてそれが、まず大学生ですと。で、2つ目が、場合によってですけど起業家ですと。
なるほど。
あのそのまあこれは個人的にですけど個人的に大学生とか起業家 が、例えばなんかあの事業の相談したいんですとか、あのなんかちょっとキャリアパスについてなんか VC に行くべきか考えてるっていう大学生がいたりすると、あのもちろん全部ではないですけど時と場合によってあと自分のスケジュールとかによってあの普通に受けたりするので、あの実際受けたことあるので、
お
なんでなんか別になんかその必ずしもバリュー提供はしなくてもいいんですけど基本的なビジネスの上では、するべきですと。少なくとも考えるべきですと。それはで、あとはその、まあ、実際例えばそれで送りますと、で相手から OK ですと、なんかミーティングしましょうと。
はい、
で大体相手から返ってくる言葉って OK です、なんかミーティングしましょう、なんか来週とかなんか再来週とかどうですかみたいなことを聞いてくるじゃないですか。
うん、はい、
大体相手から、具体的な時間が出てこないんですよ。その時に自分から出さないといけないんですけど、その候補日とか日時とかを、
はい、
相手が、US とか、まあ、海外の場合ですと、できるだけ相手の時間帯で出しましょうと、まあ、これも割と当たり前の話ですけど、
まあ確かに、まあ、朝3時とかあの2時とかって出されても向こうはこうやって困って、まあ、無理だなって思いますもんね。
そうですね。で重要なのはその合わせるっていうところもそうなんですけど、もう一つその相手の時間帯の時間で出すっていう、日本時間で出さないっていう。
まあそうですね。
相手の時間で出してちゃんと明確にその日本の場合ですと JST なので、その日本の時間帯が、例えばカリフォルニアですとパシフィックタイムなので PST とか PMT とかになったり、東海岸ですとイーストなのでイースタンスタンダードタイムなので EST っていうのを入れる。
カレンディーみたいなの使ったりとかします？
カレンディーは僕は一応アカウント持ってるんですけどほぼ使わないんですよね。なんかそこも結構そのカレンドリーのいいところの一つは、なんかそのこの時間の前は入れないでくださいとか、この後は入れないでくださいって言えるじゃないですか。
はい。
でも相手が US の場合、特に東海岸の場合ですとそのルールを破んないといけない時があったりするので、人によっては朝7時とか6時からミーティングしてもいいって思うので、 だからそれでなんか8時以降しかミーティング OK してないですって言ってもなんかそれはなんか場合によっては良くなかったりするので。
なるほど。
あのそうです。なんでまあカレンドリー用意するのは悪くないと思うんですけど、あのまあそういうリスクがあるっていうところで、あの個人的に使ってるツールはあのワールドタイムバディですね。めちゃくちゃ便利で、あのもう僕はもう年中使ってるので。
へえ。
あのいわゆる複数のその時間帯を一斉表示するので。
へえ。
その日本時間大体僕の場合ですと日本時間がデフォルトで、でニューヨークの時間とサンフランシスコの時間を出すんですけど、そうするとあの日本時間のこの何時が US 時間何時っていうのが全部わかるので。
ああ、なるほど。
それで大体あの提示してます。
なんか Google カレンダーのタイムゾーン2個にしてました私。
あの確かに僕も2個にしたりしますね。うん、
確かにこれは便利ですね、このサイト。
そうなんですよ、めちゃくちゃ便利で、しかもその人によっては例えばそのオーストラリアとかなんかそのイギリスとかなんかヨーロッパの時間に合わせないといけなかったりする時もあるので。
へえ。
その多分3つか4つぐらいまであのタイムゾーン一気にあの表示できるので。
うーん。
だとその複数のタイムゾーンと合わせる場合はめちゃくちゃ便利です。そうですね。あとはまああのその最初のコンタクトの後に、まあ、相手が OK って言った時にその時間を提示するのと一緒に、あの毎回ではないですけど、こう大体よくやるパターンですと、あの、もうちょっと具体的な自分もしくは自分の会社の、説明文を出すっていう。
メッセージで。
メッセージで。
うーん。
で場合によってはノーションページを出すっていう。
あー、へー。自分の自己紹介ページみたいなのがあるんですか？
自分とかその会社のやつとか、まあ、そのあの VC 自体とかの場合はその VC のなんかファンドのやつとかをなんかその投資先とか実績と か, なんか 何を提供できるのかみたいな話をまとめて実際送ったりしますね。なんでまあミーティング前にそれを読んでくれたら一番ベストっていうか、まあ、相手としても結局なんかとりあえず OK って言ってしまったけどっていう時もあるじゃないですか。
確か、まあ何の人なのかちょっとわからないまま行くよりは説明というか開示情報があった方が楽ですよね、向こうからしたら。
うん、なんでまあそれはすごい意識していて、あとはまあこれはもうちょっとその VC 寄りの話になってしまう可能性はあるんですけど、あのなんか日本だと分かんないですけど、アメリカの VC 業界です、あのあるあるっていうか、そのもう全員が使う言葉があるんですけど、あの投資先に対してあの How can I be helpful? あのまあ何か手伝えることないですかっていうのを皆さん聞くんですよ。
はい。
で実際僕もメールでも口頭でも何回も言ったことあるので、この言葉は。あのでもちろんなんかそれを聞く姿勢はすごい重要だと思うんですけど、なんかその特にそのビジネスやる上でのその、まあ、特に初めて会う人とかに関してはできるだけ、その How can I be helpful っていう姿勢よりも Let me show you how I can be helpful、 事前にもう準備して見せるっていう、それをなんか どういうふうにバリュー提供できるのかっていうのをあの見せるのが重要。なんでそのまあ場合によっては例えばそのミーティング中かもしれないですけど、なんかその、その、まあ、スタートアップだとその今まで聞いたことなかった競合の話とかなんか事例とかを出してあげたりとか。あのなんか自分の中でもやっぱり基本的に こちらからミーティングを申し込むときは自分のバリューを何かしらの形で見せないといけないと思うので、なのでなんかそういうあの情報を出したりとか、まあポッドキャストとかオフトピックとかやってる場合ですと、そのオフトピックっていうなんかいわゆるマーケティングツールもあるので、まあ、それも重要ですし、あの、まあ、特にそのなんかアメリカとかですとそのポッドキャストって人気じゃないですか。
はい。
なんでなんかポッドキャスト運営してるんですよって 言うだけでも多少なりバリューになったりするので、まあただ同時にすごい期待値コントロールってすごい重要でもあるので、
はい、
あのそれこそ前職とかはこれはすごい学んだことでもあるんですけど、なんかあのこういうことできます、ああいうことできますって言いすぎると、あのその時はいいんですけど、後々関係性めちゃくちゃ悪くなるっていう、まあこれも割と当たり前の話ではあるんですけど、あなんでそこら辺のなんかどちらかで言うとその、信頼されるミニマムの期待値を提示しながらそれを超えるのを頑張るっていう、
いいところもやってくれないじゃんってなるのも、
うん、そうなんですよね。
がっかりしますもんね。
まさにそうなので、なんでそこら辺はすごい、なんかそこもなんですかね、すぐにできることとか、これだったら例えばなんか場合によっては人この人に紹介をすぐできるとなると、それをより押すとか、その長期的に例えば日本展開っていう話だったり、なんか投資っていう風になると、場合によっては投資委員会通さないといけなかったりするので、なんでそこもなんか事前になんかこういうポイントがもしかしたら落ちるかもしれないですっていうのを先に伝えとくと、割とあの後々そういうのがまあ交渉の中で聞いたりするので、まあそこら辺の話し方っていうのは一つあるのと、あとはまあなんかこれに若干その準備とかそういうものに若干似てる部分でもあるかなと思うんですけど、やっぱりなんかそのシリコンバレーの文化の中でそのペイフォワード、
はい、
なんかその考え方がすごい個人的に好きなので、でなんかこのペイフォワードって、そのいわゆるあの見返りを求めずに何かしてあげるっていう、まあそれがアドバイスかもしれないですし違うことかもしれないですけど、なんかこれ個人的にはそのこのコンセプトをすごいですかね、そのビジネス観点からもこれ見るのってすごい大事かなと思いますし、単純にそのエコシステムを活性化するためにもすごい重要だと思うんですけど、なんかそれこそ過去にオフトピックでギャリー・ヴェイナーチャックさんについてのポッドキャストやったと思うんですけど、彼のそのエピソード内で話してるその本とか、サンキューエコノミーっていう本もまさにこういう話をすごいしていたりするので、なんかもう一人このペイフォーをすごいなんか象徴する人が、
はい、
ロン・コンウェイさん、
うーん、
シリコンバレーのレジェンドですよね。SB エンジェルっていう、まあ、ファンドではあるんですけど、まあ、ほぼなんかエンジェル投資家のもう超超大物ですけど、
はい、
彼があれです。Google がその最初のいわゆる VC から調達したときに、多分シリーズ A かな。にセコイアとクライナーパーキンスが一緒に入ったんですけど、それってすごい例外な話で、セコイアはセコイアで Google に出資したくて、はい、セコイアだけ でクライナーもクライナーだけで出資したかったんですけど、それを交渉したのがロン・コンウェイさんなんですよ。Google 代表して、Google の社員でもなかったんですけど、
はい、
ただ彼のやっぱり考え方がその起業家をそういう見返りを求めずに支援するっていうところ でも最終的に見返りは来るっていうのを彼も多分信じてるはずなので、なんでそれこそ去年のシリコンバレーバンクの騒動があったと思うんですけど、真っ先にナンシー・ペロシさんとかオバマと、ご飯したのは彼ですし、その後にそこでいろいろどうやって解決するのかっていうのをすごい計画したりとか考えたりしてたので、なんか基本的に、まあ、彼を知ってたらですけど、僕は知らないですけど、 誰かシリコンバレー内でつながりたかったらロンコインに聞けば基本的に必ずその人にたどり着くっていう、っていうのはよく言われるので、まあなんかもう本当にすごい人ですし、なんかこの間去年かな、去年の終わり12月か11月にY コンビネーターの創業者のポール・グラムさんが、
はい、
ロンコンウェイの写真を投稿してたんですけど、なんかロンコンウェイが多分どっかのディナーパーティーに招待されて、
はい、
でそこに多分めちゃくちゃ早めに着いちゃったんですけど、もうテーブルでもうパソコン開いてなんかもう完全仕事モードに入ってたんですけど、
へえ、
なんかその時にポールグラムさんはその写真を見て、これはおそらくロンさんがまあディナーパーティーに 早めに着いちゃって、多分何かしらのどっかの彼のまあ知り合いのスタートアップとか起業家が今トラブルの環境にあって、それを緊急対応してるっていう。
わあ、
でもなんか それをなんかもうなんかディナーパーティーでももうそれをその場で やる人、なんか確かそれこそサム・アルトマンも同じ感じだと思うので、なんか彼もそのリターンを考えずにその 人助けをするっていう、なんかそこの重要性についてすごい話すので。
リターン考えてないんですかね、本当に。
だから多分なんですけど、最終的にそのなんか短期的だったり直接的なリターンを考えてない。
ああ、そうですね。その
なんかそのいわゆる貸しを作るっていう意味合いでは多分なんとなく考えてるかもしれないですけど。
なんかその政府の人と仲良く、そのオバマと話すみたいなのってすごいロビー活動の延長なんか近いのかなと思ったんですけど、なんかそのゆくゆくはみたいな、その政治活動とかいろいろどなんていうか長期的に確かに見返りが返ってきそうなことだなってちょっと思いました。
あ、でもそのオバマとかのやつはもうすでにつながってる環境の中なの でそこでその、はい、いわゆるそのいろいろ政治を動かさないといけなかったので、それでわざわざその日にオバマとディナーできたのってすごいことなので、なんかそれをしっかり裏方で動いてる人っていう、
すごいいい人ですね。
そうですね、まあもちろん自分のアジェンダとかそういうのももちろんいろいろあると思うんですけど、なんかそのなんかその、まあ、歌詞を作るっていうのもなんか変な言い方ですけど、その多分すごいいい言い方で言うとペイフォールなんですけど、っていうのはすごい重要ですし、なんかそのバリュー提供の仕方って場合によってすごいシンプルな時もあるので、なんかそれこそこれはファーストラウンドキャピタル、元ファーストラウンドキャピタルかなの人から聞いた話なんですけど、まあ、VC ですとそのか、まあ、その投資先いろんなスタートアップからアップデートが来るじゃないですか、今の事業進捗みたいな。
はい。
で、多分日本ですと結構月次で送る起業家さんとかもいると思うんですけど、アメリカの場合ですと、まあ、月次を送る人ももちろんいるんですけど、どちらかというと四半期ごとに送ることが多くて、
はい。
で、その時にファーストラウンドキャピタルの人が言ってたのが、投資家向けのアップデートの対応って実は皆さんちゃんとしてませんと、投資家陣は。平均的な投資家は何をやるかというと、メールをまあある程度読んで、で返信せずにそのまま終わるっていう。でいい投資家は何をやるかというと、まあ、読んで、返信するんですけど、まあ、返信内容がだいたい頑張れとかよくやったねとか、まあ、割とシンプルな回答をしますと、
はい。
で悪い投資家は何をやるかというと、読んで返信はするんですけど、めちゃくちゃ悪いアドバイスをするんですよ。
悪いアドバイス、
まあ、なんか まあ、間違った情報を提供したりとか、なんか間違った方向性のなんかアドバイスをしてしまったりとか。で、一番いい投資家は、その読んで、まあ、本当に特定な支援をその場でする、なんかこの人つなげられますよとか。で、基本的にそのいいかめちゃくちゃベストっていう二択は、まず返信するかしないかっていうのが重要なんですよ。ほとんどの投資家は、まあ、これは自分も含めてなんですけど、特に昔は返信すらしないので、
まあ一斉メールだしみたいなところことですよね、きっと。
まあ多分それもあると思うんですけど、多分まず重要なのは返信しましょうと。
なるほど。
で返信する中でより重要になってくるのは、なんかそこまでなんか提供できるアドバイスがないのであればそれでもいいんですよ。でその時はなんかこの文面読んで、ここがすごい良かったと思いますとか、な
ん
か特にこれが気になりましたとか、頑張ってくださいでだけでいいんですよね。
なるほど。
でも返信しないってことだけはやめた方がいいっていうところ。でも逆に言うとそれが平均値なんですよ。平均的に返信しないっていうのが普通なので、返信するだけで普通平均以上になれるんですよ。いわゆるが頑張ってくださいって返信するだけで、それだけ実はバーが低くてハードルが低いんですよ。まあ、あとはやっぱりその返信してなんか悪い情報とか投げるのはもちろん避けるべきだと思うんですけど、個人的にもっと下があると思っていて、特にこれ多分日本の事業会社がやりがちなんですけど、日本、その株主側が起業家にアドバイスを求めに行くっていう。
おお、どういう、
例えばなんですけど、これすごい特定の話してますけど、US の起業家がいますと、で US の起業家で、日本の事業会社の株主がいますと。
なるほど。
で、アップデートを送った時に、まあその後の、まあ、ミーティングでもいいですし、そのメールのやり取りでもいいんですけど、その事業会社が、これからアメリカ展開したいので、なんかそれについてアドバイスくれませんかみたいな。それは、やめた方がいいです。よほどの関係性じゃない限りは。
なるほど。
でこれは実際僕も、僕自身がやったっていうわけではなくて、アメリカにいる起業家の何人かから愚痴が来てるので。特定で日本の事業会社って言われてるので、その海外ではなくて、そのアメリカ国外ではなくて、完全に日本がやりがちっていう。
宮武さんどこに集まってるんです。
別に集まってるわけではないですけど、まあ何人かそういう話はあるので、なんでそこはなんですかね、すごいそのどういうバリューを提供してるのか、どういうやり、なんかそのビジネス上でのそのバリュー提供が、何をしてるのかっていうのを明確にするべきっていうところですね。まあ、なんかそういう話もあれば、あとはやっぱりその紹介、まあ人を紹介するって、まあ特にその VC 事業とかだとよくあることだと思うんですけど、なんかその紹介の仕方もすごいなんかいい悪いやり方があると思っていて、これはVC の白髪キャピタルのニブさんからすごい学んだこともあるし、僕自身もすごいフィードバック受けたこともあるんですけど、まずなんですけど、これもある程度当たり前な話になるかもしれないですけど、ベースとしてあるのは、まず、例えば、自分が VC ですと、 投資先 A が、事業会社 B とつながりたいとか、場合によっては違う投資家とつながりたいですと。
はい。
その時にまず両者に個別に聞きましょうと。
はい。
このたまにこれは受けたことあるんですけど、勝手に紹介されることってあるんですよ。
あ、突然グループができてみたいなことですか。
はい。でそれは基本的によほどその人をその人になんかもう、そのこの人からだったら別に誰から紹介受けてもいいですっていう関係性じゃない限りは基本的に避けましょうと。
そんなことあるんですね。逆に
ありますあります。
へ、
僕も何回か受けてるので。
へえ。
なんでなんかでも基本的にその形で紹介受けてミーティングした中で、まあもちろんなんかめちゃくちゃ僕も数多いわけではないですけど、基本的にそれでいいミーティングしたことがないので
お
で、しかもより重要なのはいいミーティングにならないんですけど、その紹介した人との関係性が悪くなるんですよ。
なるほど。
なんでここ紹介したんですかってなっちゃうので。
なるほど。
なのでもちろんなんか若干めんどくさい部分はあるんですけど、基本的には両側に聞きましょうと。まずこの人紹介していいですかと。
はい。
でまあここももちろんそうなんですけど、なぜ紹介したいのか、なぜ会うべきなのかっていうのをもちろんですけどちゃんと提示して。
はい。
であとはそのこれはまあ人によってやるやらなくてもいいかもしれないですけど、実際紹介した時のメールの中では、だいたい片側に広報日出してくださいっていうのを片側に言う。そのメールの中で。
はい。
で基本的にはスタートアップを例えば VC とか事業会社とつなげている場合は基本的にスタートアップ側にそれをお願いすることが多いですと。
そうです
ね。まあ、いわゆるそのメールを送るときにどっちからスタート、なんか会話をスタートするべきか分かんなくなったりするので、なんかもうそのインストラクションを提供してあげることによってそれがなんかその困惑がなくなるっていうのがまずありますと。であとはその紹介をお願いするとき、
はい、
もうやっぱりすごい気をつけないといけないと思っていて、なんかやっぱりその紹介を求める人はだいたいそのなんかまあそのネットワークにつながってたりする人なので、なんかもうとりあえずなんかここになんかこことつながりたいので紹介してくれませんかって聞くのはもちろん大事なんですけど、その人のことをもうちょっと考えてほしいっていう。
そうですね。確
かに。それこそ僕ももちろんそのリクエストとか受けることもあるんですけど、で僕の場合ですと大体その、まあ、US の VC なんか紹介してくれませんかとか、まあその例えば起業家から直接その連絡が来た場合にはまずまあその起業家と一回話したいですと、会ったことない人であれば。とあとまあデックとか資料を送ってくださいっていう話で、であと VC から連絡来るときもあるんですよね。VC からその投資先がこれからアメリカ展開するので US の VC と話したいですと。
はい。
でその時にそのお願いすること自体はいいんですけど、個人的にそのリクエストを受けた時にすごい思うのは、なぜやるべきなんだっていう。
ほう。じゃあ自分が、
そうですそうですそうです。僕としてのメリットってどこにあるんだって思うんですよ、ね。
おお、なるほど。
逆に言うと、まあメリットっていうよりも、リスクのことを考えることが多いですかね。
なるほど。
その会話の中で最もリスク多分取るのって僕になるんですよ。 その US の VC に、ピッチ料を送って、で万が一、まあ、あっても会わなくてもその US の VC がなんでこんなダメなところを紹介してくれたのっていうことを言われた瞬間終わりじゃないですか。でもその日本の VC はそのリスクをとも背負ってないじゃないですか。なんで そこが多分一番良くないところ。
なるほど。
なんでなんかその聞くときはそこをすごい考えないといけない。誰がリスクを背負ってその紹介をするのかっていう。
なるほど。
で特に、まあ、これは VC 市場は特にそうだと思うんですけど、やっぱすごいレピュテーションビジネスなので、
はい、
なんでもう基本的になんか紹介してくださいって言われた時にいろいろ資料とかもらうかもしれないですけど、基本的には紹介しそもそも送らないです US の VC に。
それは無理ですって断ってるってことですか。
1回資料をもらいますけど送るかわからないですっていうのを伝えて。
ああなるほど。
なんでなんかそこはすごいですかね、考えないといけない、ところだとは思いますと。まああとはなんか実際ミーティングするときにそれこそ多分過去にリピートライムで話すことあると思うんですけど、その事前準備が必要だって多分話したんですよね、リピートライムで。
はい。
まあ誰かとミーティングするときには。なんでその発言に対してオフトピックのデイリーメモで質問、それについて質問を受けたことあるんですけど、
はい、
なんかどうやってその事前準備をしてるのか。特にその相手が何に興味を持つかわからないじゃないですかと。
はい。
でしかも例えばなんかこの面白いファクトがあるってなんか事前準備したとしても、その人がすでに知ってたら意味ないじゃないですか。なんでその中でどうやって事前準備してるんですかって聞かれたことがあるんですけど、なんかそれに対しての回答でいきます。なんかミーティングは2つ、なんかすごい簡単に言うと2つ種類があるので、まずはなんか自分が情報提供す、より情報提供する場面。
はい。
でその場合はエビデンスとかファクトを準備っていうよりもなんかいつでも出せるようにする。まあ、なんでそのアルファ世代とか Z 世代のトレンドについてこの人とおそらく話すだろうなって思った場合に、それに関してのスタッツとかなんかエビデンスとかをなんかとりあえずなんか準備しとくとか、もう一回とりあえずなんか過去のなんかそれについて話したポッドキャストをちょっと振り返るとか、
はい、
するっていうのは一つありますし、なんか二つ目の場面でいきますと、どちらかというとその相手側から情報提供を受けるとき、
はい、
でその場合は準備するものってそのファクトではなくて質問で、相手のコンテンツをめちゃくちゃ読み込んで、それに関しての質問をめちゃくちゃするっていう。
なるほど。
なんかこのブログでこう書いたと思うんですけど、なんかそれってどういう意味で書いたんですかとか、なんかそれって ここと関連するんですかとか、なんか それによってその 相手にもその自分が準備したっていうのを見せられるので、なんかそれも一つなんかその見せ方、自分がちゃんとこのミーティングに投資してるっていう見せ方でもあるので、なんでこの基本的にスタートアップ起業家とその特にまあ VC 自体とかそうですけど、話してた時で基本的にピッチ受けないようにしてるんですよね。もうデック読み込んでるはずなので、
向こうが
こっちが
あそこ、なるほどなるほど、
はい、なのでデックにその事業について最初からもう質問しちゃいます。
なんかそのさっきの宮崎さんの話だと結構 VC の人のコミュニケーションの仕方かなと思ったんですけど、実際にプロダクトがあってとか、経営者の人とかその起業家の人だったらどういうふうにこうコミュニケーションというか ミーティングをすればいいのかなと思って、どういうミーティングだったら嬉しいかなとか。
そうですね、まあ結局その、 ベーシックな手順は変わらないと思うので、
うん、
その自分がより情報提供する場合、まあ多分その事前に相手のことを調べたりするっていう話は多分変わらないですし、うん、なんかそうです、結局 VC も営業なので、うん、なんかあんまり変わらないかなとは思います。プロダクトを売り込むときってその多分すごい重要なポイントでいきますと、自分がより情報提供してるって思わないことだと思うんですよね。逆に相手に情報提供してもらわないと多分いけないので、じゃないとそもそも自分のプロダクトを売り込めない可能性があるので、なんでどちらかというと相手についてのミーティングにする。
なるほど。
なんか過去こういうことをツイートしてたんですけど、それってなんかこういう課題を感じてるんですかとか、なんかで その中で、あ、なんか実はこういうことも我々プロダクトやっててみたいな。
確かに、
なんか基本的にその売り込みっていうのは聞き取りって考えた方がいいと思います。
勉強になります。
でまああとはやっぱりこれも多分前職で若干学んだんですけど、多分今よりちゃんとやってるんですけど、ギフティングってすごい強いなって思います。
実際に物をあげたりみたいなことですよね。
はい、そうです。それこそ多分前職時に草野さんも覚えてると思いますけど、結構お土産買ってるじゃないですか。前職のまあ主にチョコレートですけど。
宮崎さんが、はい、
あ、そうです、そうです、はい。これも実はまあしかもまあまあいいチョコレート買ってるじゃないですか。
買ってましたね、確かみんな食べてた、
はい、月1でまあ US 出張行ってたタイミングですけど、昔一回買ったチョコレートがスーパーで売ってるなんかそのスニッカーとかなんかいろんなハーシーズとかなんかいろんな詰め合わせのやつを買ったんですよ。でそれでまあ前職の当時の上司だった方にこれはないだろって言われたんですよ。まあ多分半分冗談だと思うんですけど。
それはなんかパワハラ。
いやいや、パワハラではないですよ。半分冗談なんですよ。
いつもいいもの買ってるからってことですか？
そうです、そうです、そうです。僕は当時まだいいもの、多分初めてお土産買ったタイミングだったんですよ。
はい、
会社のために。で、なんかまあ、もっといいチョコレート食べたいみたいな話を、パワハラではないです、これは。
強制ではないと。
強制ではない。
はい。
でも、そこから、なんか、もうちょっと意識するようになって、その、なんか、もうちょっとなんか考えるべきだったなっていうのを思って、
お
で、そこから基本的に、草野さんが多分、知ってるように、できるだけ毎月しかも違うチョコレート買ってましたし、
すごいですね。
めちゃくちゃ調べてるんで、そこに関しては。で、サンフランシスコあんまり、なんか、いいチョコレート屋さんがなくて、やっぱりニューヨークがそういう意味だと強かったっていうのはあるんですけど、でもなんかそれとなんかまあその実体験と、あとはそれこそギャリー・ベイナチャックさんもそうだし、あとまあシュラック・キャピタルのニブさんとかもそうなんですけど、なんかいろんな影響があって自分の中でもなんかそのギフティングってすごい一つ強いなんかなんですかね、その関係性作りのなんかやり方だなと思って、もちろん若干せこい部分はあるんですけど、物で釣ってるんで。
なんかやっぱその恩を売るじゃないですけど、物をもらってしまったっていうとやっぱり感じますよね、そういうのって。
そうですよね。
あとまあシンプルに嬉しいっていうのもあると思いますけど。
あ、そうですよね、基本的に何でもではないですけど、基本的にギフトを受けて嬉しくない人はそこまでいないので、もちろんなんかめんどくさい プレゼントだったらそれはあれですけど、
う
ん、あのでも未だに今それこそあの今これ家から収録してますけど、あの家に結構なあのいつでも渡せるお土産っていうかプレゼントって持ってるんですよ今。
わーすごい。
なんでいつでもそれのその対応できるように、例えばなんか明日出張行くってなると普通になんか物持っていけるようにしてるんで。
へ
え。もちろんで しかもこれってすごい人に合わせて出すので、あの1パターンのギフトじゃないんですよ。
へえすごい。
数パターンのギフトを持ってたりするので、なんかそこはなんかそれはそのパーソナライズされたギフトを送ってなんか渡した瞬間やっぱりコミュニケーションってめちゃくちゃ変わるんですよね。だからそれはなんか一つ特にここ多分 2,3 年でのすごいその気づきですね。
へえすごいですね。
いやもちろんお金はかかってるんで
まあ確かに
あれですけど。
へえ
まあでもなんかそういうことをやって、あとまあ最後やっぱりまあその特に US とのコミュニケーションでいきますと、その言語の問題とかってあるじゃないですか。
はい。
言語とかあと文化の問題
って
あると思うんですけど、なんかここに関してはここもなんかいろいろ考え事があるんですけど、そのまずその英語をその US の人と話すときにまず大事なのは、これも当たり前の話ですけど、まずはちゃんと話しましょうと。
ちゃんと話しましょう。
いわゆる話さないより話した方がいいですと。あの壊れた英語で話す。
ああなるほどなるほど、はい、なるほど。
あの黙り込むよりはっていう。あので基本的にその皆さんになんか理解してもらいたいのは、そもそもアメリカって移民の国でもありますし、いろんな人がアメリカに行ってるので、そもそも英語がネイティブじゃない人ってめちゃくちゃ多いんですよね。でしかもアメリカ人ですら結構文法に弱い人ってめちゃくちゃ多いので、アメリカ人ですらあんまり英語得意じゃない人って多いですと。でただ唯一多分その日本に関してのちょっとアドバンテージがそのデメリットに なっているのが、日本語のアクセントって多分アメリカ人にとって他のアクセントより分かりにくい。
へえ。
そのカタカナ英語それ辛いですよね
英語を喋れる、なんか英語アクセントできるようになりたいな。
えでも草野さんそこまで感じなかったですけど。
本当ですか。
うん、なんかそ その英語喋ってる時になんかその発音の仕方とかなんかそこまで日本語英語に聞こえなかったですけど。
頑張ろう
もちろんなんかボキャブラリーとか多分そういうところはあるかもしれないですけど、でもなんか相手が理解できないようなアクセントでは全くないなと思いました。
なんかやっぱネイティブじゃない側からすると、やっぱり日本語ってこう口の奥の方で喋るというか、英語だったら割ともっと 先の方で喋るっていうじゃないですか。結構
そうなんですね。
あんまり口動かさなくても日本語って喋れるじゃないですか。平坦だし。
そうなんですけど、へえ。確かにそうかもしれないです、ね、
だからなんか自分でこういうことを喋ろうとか、単語発音の練習というか話してもた時は喋れる、なんかうまくできてるような気がするんですけど、いざこう、コミュニケーションの場になったりとか突然その場に行くと、なんか日本語の発音のまま発音っていうか発声のまま喋ろうとすると うまく喋れないみたいなことがあって、やっぱ難しいなって思います。
そこでやっぱりなんか意識的に切り替えないとってなるんですか。
そうですね、なんか私声小さいので、なんか腹から声出さないと、はい、腹からというかなんか英語ってなんか抑揚があるし、そのなんか力強いじゃないですか、うんうんうん、なんかボソボソ喋ってたらあんま聞こえないというか
確かに。
なんかまあ日本語もそうなんですけど、なんかやっぱそうですね、なんか口ちゃんと動かさないと喋なんか発声できない言語だなって気がします。
へえ、そうなんです。いや、あんまりそういうのは意識したことはなかったので。
うーん、
うん、 そうですね。
日本語英語。
うん、日本語英語はやっぱりあのまあじゃあなんかゆっくり喋るとかなんかいろんな意識してやるのはいいと思うんですけど、あのカタカナ英語で喋ると多分結構理解できないと思います。
カタカナ英語。
え、カタカナ風な英語で喋ると。
Nice to meet you.
あ、それは多分まだ。
ああ、まだ大丈夫ですか。
それは多分まだ大丈夫だと思います。
おお。
うん、多分。
どれぐらいだったらダメなんだろう。
でもなんかでもそのアクセントの中で、あの特定の単語とか多分わからないはずです。
へえ。
あの多分さっき言ったその Nice to meet you の中だと多分基本的にあのアメリカ全員理解できると思うんですけど、なんかあの例えばですけど、まあ多分わかると思います。例えばハンバーガーっていう言い方ってちょっと違かったりするじゃないですか。
あ、マクドナルドみたいな、
まあ、そうあ、多分マクドナルドは分かんないと思います。
マクドナルドみたいな、そう。あってない。マックって言っても分かんないですもんね。
そうですね、マックって言っても全く分かんないので、それこそマクドって言っても分かんないので。なんであのそうですね、なんで そういうところとかは多分すごい難しいっていうところと、あとまあ多分日本人にとってその R と L のところはすごい難しいと思うので、
うん、
あのまあ、そこら辺はあの、まあ、一部仕方ない部分あるので、そもそもそれが、ね、ひらがなとかに存在しないものなので、あのただなんかそのベース喋るのはすごい意識するべきと、
うん、
でやっぱりもう一つ重要なのはそのどこまでネイティブが必要かどうか、
うん、
で個人的に思うのがそのベースはネイティブじゃなくても大丈夫ですと、
うん、
ただやっぱ特定のタイミングだったり特定の会話ではやっぱりすごい違いが見えるので、
お、交渉するときとかってことですか。
交渉じゃなくても普通の会話でもたまに起きるんですけど、
うん、
あのそれこそその、その、まあ、結構にあの英語を、しっかり喋れる日本人の方と一緒にアメリカにいた時に、あの、まあ、これちょっとあのだいぶ前の話ですけど、あの、そのアメリカのスタートアップの、スタートアップの創業者とか VC とかと話している中でなんかちょっとずつ会話がずれ始めるんですよ。で途中からその US 側の人たちが困惑し出すんですよ。
どういう風にずれ出すんですか。
多分日本語でもそうだと思うんですけど、よりハイレベルな会話になるとなんか小さい言葉がすごい重要になってくるじゃないですか。その複雑な会話になってくると、
はい、
なんかそれを多分そのほとんどのそのネイティブじゃない日本の方々でその、マックス例えば8割とか9割聞きとその英語を聞き取れる、なるとその残りの 10% で引っかかるんですよね。
わかります。
なんでそういうところでなんか出てくる話なんですけど、あとまあそのコンテキストがわからなかったりとか、
話がずれ出すみたいなってどういうことなんですかね。なんか これ重要じゃないと思ってなんかその話ばっかしてるなみたいなことですか。
そうですね、なんかこのポイントを US 側は伝えようとしてたり聞こうとしているのに、なんか全然違う話についてなんか話し始めちゃったりとか。
なるほど。
でなんかそれを見て僕は会話を戻したりとかする時とかもあったりしなくはないので、なんかそこはすごい何ですかね、あのそのなんかでも多分なんですけど、その日本の方は気づいてないんですよ。それが起きたことは。
悲しい
でも多分でも仕方ないじゃないですかそれ。
まあそうですね、うん、気づいてない
多分気づいてたらあの自分で直してるはずなので、
まあ、もちろん、はい、
めちゃくちゃ頭いい人なのでなんで
後からこれ言われてるの悲しいなと思って
確かに
あの人はね気づいてないんですよって
昔の話なんで、
はい、
しかもこれなんかビジネスでもビジネスじゃなくても同じこと起きると思うので、なんでそこはやっぱりそのネイティブじゃないっていうのは一つなんかたまに感じるときはあるのと、あとはやっぱりそのネイティブって言ってもなんか個人的にそのネイティブって英語をめちゃくちゃ話せるからネイティブだと思わないので、ネイティブイコールあっちのカルチャーまで理解してるっていう、結局まあそれこそ草野さんも一緒にそのLA 出張とかその US とかに一緒に行っている中で、そのもちろんビジネスの会話を結構 してるのを見てると思うんですけど、でも同時にめちゃくちゃポップカルチャーの話とかもするじゃないですか。アメリカ人ってそのスポーツとか映画とかテレビ番組とか場合によってポッドキャストとか、時と場合によってはなんか政治の話もしますし、なんでそこになんかついていけるついていけない、自分で意見を持つ持たないとかも結構重要だったりするので、まあ、これなんか日本でも同じじゃないですか。
はい。
なんでそれと同じことが、まあ、US でできるかどうかっていうところと、あとまあ特にその US に関してはやっぱりそのいい商品を売るだけでは成功が難しいと思ってるので、なんでやっぱりそのディストリビューションとかそのマーケティングを成功させるためにはやっぱりあっちの文化を理解してないとそれがそもそもできないっていうところですね。
難しいですね。でもそれは
そこは難しいですね。なんで
住んだことがない人からするとやっぱ難しい話だなって思いますね。
難しいんですけど、でもなんか一つ多分なんかこれ言うとなんか仕事しなくていいのかって若干なりますけど、なんか一部の多分起業家の仕事、特にその US 展開したいとか、なんか US をもっと理解したいとか、なんか US と交渉したいっていう話の中で言いますと、アメリカのエンタメを見るっていうのも一個重要だと思うんですよね。
そうですね。
なんかそれによって多分そもそもそれこそ前も草野さんもなんかそのアメリカのカルチャーを理解するためにそういう映画とか本とか読んでるっていう話もしてたと思うんですけど、なんかそれって言ってもすごい重要なことだと思うので、言ってなくても理解できる手法っていろいろあると思うんですよね。
確かに私も言ってなくてもテイラー・スウィフトの曲全部知ってるし映画も知ってるし、割とここ数十年のポップミュージックのランキングはほぼ知ってます。
すごでもそれってすごい役に立つ時ってあるじゃないですか。
そうですね。
その会話の中もちろん自分の趣味なんかビジネスのために草野さんやってるわけではないと思うんですけどでもなんかそういう会話になったりしますし、それこそ今だと、まあ、今っていうかその去年とかだとそのテイラー・スウィフトの話って大体みんなしたりするので、まあ、むしろ自分から出せるじゃないですか。エラーズのコンサート行きましたみたいなことも言えるので、なんかそこら辺はすごいなんですかね、文化を理解するのが重要で、それこそのギフティングにもすごいつながるので、文化を理解してるからこそ何がよりギフティングしやすいかっていうの分かりますし、なんでまあちょっと今日は多分そこでここで終わらせると思うんですけど、なんか今日結構当たり前な話もいろいろしたと思うんですけど、まあ僕にとってはなんかものによっては10年でようやくその当たり前のことを理解したんで
いやいや
だいぶ時間はかかってると思うんですけど、なんかこれはなんかビジネスのコミュニケーションの観点でこう言ってますけど、なんかそれ以外でもそうだなっていうのを思うので、なんか最近多分2014年とかのインタビューだったと思うんですけど、なんかピーター・ティールさんが言ってた言葉でなんかすごいいいなと思ったのは、やっぱりその なんですかね、その生きてる中でのなんか意味合いを、意味合いとか、まあそのし、まあ、彼は幸せって呼ばないですけど、意味合いって呼びますけど、のなんか一つなんか意味合いを見つける方法でいくと、なんか他ではできなかった重要なこと、まあ、その他の人とかができなかった重要なことをやること、でそれってもちろん仕事っていう観点もそうかもしれないですし、家族と か, なんか人との関係性でもなんか言えることかなと思うので、その家族を養うとか、それもなんか自分じゃないとできないことだったりするので、なんでなんかそれをなんか見つけるっていう見える中で、なんかこの仕事のなんかそのコミュニケーションのスキルセットって、特にアメリカの、まあ日本でもそうですけど、アメリカの中だとすごい重要になってくるので、なんかそのそもそもそのどのキャリアを選ぶとか、そういうのももちろんあるんですけど、そのコミュニケーションのやり方自体もなんかその意味合いをしっかり見つけるのがすごい重要だなと思っていて、なんかこれをなんか話してる理由としては、あのクレイトン・クリステンセン、
はい、
で、あの僕も一回会ったことがある方なんですけど。
会ったことあるんですか？
一回だけ。
へえ。
あの彼ハーバードで教えてたので、なんで僕もあのいわゆるボストン出身、あボストン出身っていうか、ボストンに住んでた時期があったので、一回だけお会いしたことあるんですけど。
授業を受けたってことですか？
あ、授業は受けてないです。
でも
たまたま別の機会で会ったことがあるんですけど、まあ、彼はあの イノベーションのジレンマを書いた人、
はい、
でもちろん有名ですけど、彼ってそのハーバードの授業で、そのまあ、半年ごとの授業なんですけど、授業の一番最後の授業で、必ず聞く質問があって、
うん、
でそれが、2つあるんですけど、そのキャリアの中でどうやったら幸せになれるかどうか、っていう質問と、その関係性を、いろんな人との関係性を通して、その関係性によってなんかどう幸せを作るのか、でなんかそのまあそのフィーター・ティールさんは多分その幸せっていうことは意味合いっていうことに変えてると思うんですけど、なんかこのコミュニケーションってなんかそういうところに最終的に落ち着くのかなと思うので、なんかそのただそのビジネスをやる上でもそうですし、あのなんかそのただ他の人たちがやってるから自分もやるっていう話ではなくて、なんかお互い意味合いがあるから、その DM したりとかギフティングしたりとか、なんかあの紹介したりとか、なんかバリュー提供するっていうのを、なんかもちろんなんかそれを常に意識する、意識できるできないと思うんですけど、なんかそれを時と場合に考えながら、なんか今の自分のコミュニケーションの当て方が正しいのかとか、なんか今のコミュニケーションのやり方でなんかまあ意味合いを見つけられるのか、っていうのをなんか考えるのって重要かなと思って、それをちょうど考えてたので今回ちょっとこういう話をしたかったっていうところですね。
意味合いっていうのはミーニングみたいな言い方してるんですか？
あ、まさにミーニングですね。
なるほど。ちょっとこれから宮崎さんに連絡する方はちょっといい意味でハードルが上がったんじゃないですかね。
あの そうですね、ちょっとハードル上げちゃったかもしれないですけど、あの全然
基本的には優しいですで
も時と場合に厳しいです
ギフティングすれば
いや、ギフティングうちに僕は求めてないので
。あ、そうなんですね。
はい。そのために言ったわけではないんですけど。
あ、もちろんです。
はい。あの、はい。あの、まあでも、なんか一つの関係性の縮み方ではあるっていうところです
ね。なるほど。じゃあ、そんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもやっているので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。